ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。今日は声の小さい人を応援したいというやつの3番目ですね。1番が、保育所を、お母さんが忙しいから保育所作るっていう声の大きいお母さんの方を聞くんではなくて、保育所に預けられる声の小さい子供のことを考えたらどうか。幼児のことですね。第2番目が、平均点を小学校で取るというのは一体何かと。これは、小学校の校長先生とか担任の先生が評価とかそういうのに使うのは便利だけど、評価される子供の方はたまったもんじゃないと。まあいうことを例を挙げてお話をいたしました。3番目が取り柄教育ですね。これ小学校で取り柄っていうものを教育してるわけですが、ある時に私がある大学でですね、なかなかいい学生がいたもんですから、その学生に割合といいテーマを与えてですね、それでまあ一生懸命指導しておりましたら、その学生がですね、先生が僕に期待してくれるのは嬉しいけれども、僕はダメな人間なんです。小学校の頃、取り柄を随分聞かれましたが、僕には取り柄がないんですよ。こう言いましたね。その学生は、その小学校の時に取り柄を聞かれて、まあ自分に取り柄が答えられなかったんですね。それで、それが元になって、自分はダメな人間なんだ。つまり取り柄がないからダメな人間なんだと。そういうふうにですね、実はもう信じ込んで、その後あんまり努力しなくなっちゃったらしいんですよね。だからつまり例えば僕が、いい学生だからと思って、あれはいいテーマでちゃんと指導しようとするとですね、いや僕はそんな人間じゃないんですよ、つってこう交代するっていうね。そういうかわいそうな事態だったわけですね。で、その時に僕は君、取り柄ってのはどういうやつを言うのって言ったらね、彼が言ったのは、彼が言ったことを僕は聞いたんで、本当に先生がそう聞いたかどうかもちろんわかんないんですけど、そういう細かいことなかなかわかんないんですけどね。要するに、勉強ができるとか、それから足が速いとか、それからピアノが弾けるとか、そういうのを取り柄って言うんですよ、ってこう言うんですね。でも私はね、まあ、びっくりしたと言ったらちょっと表現がいけないんですけど、まあ、ややびっくりしました。そう。そんな取り柄って限定されてるの?ってこう言ったんですね。まあ、人間にはいろんな取り柄がありますよ。取り柄っていうのはそんな勉強ができるとかね、スポーツができるとか、それからピアノを弾けるとか、絵が描けるとか、そんなんじゃないものいっぱいありますよね。人柄がいいとかね、それから人を笑わせることができるとかね。まあ、その取り柄っていうのは別にそういう、まあ、取り柄っていうのはまあ、辞書一応見てみますとね、まあ、いろんな定義があるんで一言で言えないんですけど、まあ、いずれにしても小学生では、小学校ってなんかね、学校っていうのがね、日本ではなんか成績っていうか、教科っていうか学問っていうかね、そう知識っていうか、そういうものを教えるところだっていうふうに、まあ最近は思ってるんですよ。昔は違ってたんですよ。昔の江戸時代までの教育とは寺小屋教育もはじめとしてね、違う教育だったんですね。目的が違うんですね。だけど明治になりましてね、国家に貢献する人材づくりということで、いや実はこれ後でお話しますが、国家に貢献する人材っていうのは、成績が良かったり足が速かったりする人かどうかっていうのをちょっとよく考えてみなきゃいけないんですね。で、まあ、小学校の取り柄教育は少なくともそういう教育なんですよ。で、私はちょっとびっくりしましたね。日本文明における取り柄っていうのと、欧州文明における取り柄ってちょっと違うんですね。これはどこに出てるか、どこに顕在化するかっていうと、神様なんですね。例えば古代ギリシャの神様はもちろん男性で一番上の神様ですね。男性支配をする神様。筋肉隆々としてですね、剣かなんか持ってですね。それは筋骨隆々として剣を持ってるっていうのは、力が強いっていうことが取り柄だっていう考え方ですね。それから近代になって今度は資本主義になりますと、お金があるのが取り柄だと。お金を持ってることが取り柄だと。まあ今のアメリカなんかがその典型ですね。したがって例えば、ダボス会議とかね。それから、なんか、アメリカのいろんなそういうやつとかね。G7 は力ですかね。いずれにしても、国連でもない、何でもないような、なんか指摘機関が突然湧いて出てくると。じゃあなんでそういうダボス会議なんていうのが、これ経済の支配をしてる会議ですよね、国際会議。G7 つったら誰でも知ってるような、主要国7国会議。これも国連に関係ないですよね。国連はみんなが権利を持ってるので、世界中のですね、嫌だと。自分たちだけでグループ作って力があるから支配しようっていう、まあそういう考え方ですね。これはヨーロッパで、主に欧州文明なんですね。力が強い方が偉い。 お金を持ってる方が偉い、知恵を持ってる方が偉いってことですね。例えば今で言えば、首相は偉い人である、経団連の会長は偉い人だと、東大では偉いと、こういうですね、人間が偉いかどうか、オリンピックで優勝した人も偉いですね。ただ日本文明はちょっと違うんですね。オリンピックの100メートルで金メダルを取った、確かに立派ですよ、だから拍手はしたい。だけどそのオリンピックで100メートルで優勝した人がみんな人間として偉いのかって違いますよね。で、教育というのが能力を高めることをもって教育とするっていう考え方、これはヨーロッパの考え方ですが、これしますとね、ちょうどイギリスの小学校で昔見られたように、先生は無知を持ってるんです。なんで無知を持ってるか、教育を受ける前の人間は野獣なんですね。それをこう無知で叩いて、野獣と同じように無知で叩いて、それ子供を叩いて、そして人間にする、これが教育であるっていう、こういう考え方ですね。日本文明は全く180度違うんですね。どういうふうに違うかって言いますと、これは神様に現れるわけですね。日本の神様はアマテラス大神が一番頂点にいます。神様ですから、男か女かはもちろんはっきりはしないんですけど、まあ、一応女性の神様と認識されております。認識されればいいんですね。神様とは大体架空ですから、認識した形がそこに残るわけですね。で、アマテラス大神は行動も女性ですね。絵なんか見ますとね、アマテラス大神がしゃなりと中央に立っていて、それで軍隊が横にひざまずいてますね。だからあれはまあヨーロッパの神様の書き方と全く違うんですね。力が中心にはない。もっと優しくて、実際にみんなを良くしてくれるもの。これが一番いい。ということで、例えば、ヨーロッパの神様を怒らせると叩き切られちゃうんですけど、日本の神様を怒らせてもですね、天の岩戸に隠れるだけですね、天照大神。そうすると太陽がなくなって、ジメジメして宇治が湧いてということになるので、解決策も天の岩戸の中に隠れた天照大神を呼び出すために、岩戸の前でいかがわしい踊りをしてですね、何が起こってんだろうと思って覗こうとすると、それを開けて光が元に戻るっていう、まあ、実にこう平和的なですね、解決策が示されてるわけですね。神話ってのは本当によく考えられているんですよ。その神話が事実であるかどうかなんてあんまり問題なくて、神話がその抽象的概念をね、話としてどういうふうに教えてるかということになりますからね。そこで日本文明っていうのは、僕が思うその西洋文明で力、金、知恵なんかに相当するものがですね、日本人ではですね、嘘をつかない。これもすごく強いですよ、日本のね、信念の中で。それから人の金をせびらないって言いますかね、くすねないっていうかですね、お金に対して、まあ、清廉潔白であるってことですね。それから最後が、恩を感じる人になれっていうことですね。この三つじゃないかと僕思うんですよ。もちろん四つ、五つと増やしてもいいんですけども、まあ、取り入れてないからでもあるんですけどね。ですから、小学校教育で嘘をつくということは良くないことなんだ。嘘をつかない子は取り入れのある子だ。人のものを取ろうとか、人のものをくすねようっていうのはダメなんだ。だからやっぱり恩を感じなきゃいけない。というですね、取り入れを教えてたら、僕は非常に立派な人がね、できると思うんですよ。問題はここでね、反論があります。私が中央教育審議会の専門員だった時にね、我々そういう考え方でいろいろ発言しましたが、全然受け入れられませんでした。なんで受け入れられないかって言うと、それでは競争に負けるっていう考え方あるんですね。要するに国が競争に勝つためには、力とか金とか知恵とかいうのを上位に置いとかないと負けるっていう考え方ですね。しかしこれはね、非常に直感的であまり精密でありません。日本が有色人種で唯一白人に対抗できた。唯一植民地にならなかった。これは何かっていうと、私はね、嘘をつかない、人の金をくすねない、それから恩を感じるというのはね、まあ僕の言葉で言えば落語。これがですね、日本を救ったんだと思ってるんですよ。つまり、個人個人がお金を儲けたり、力をつけて他人を支配したり、何かいいように見えますけども、実は人間の本性、これ僕の考えですよ。人間の本性っていうのは、何か発明したいとかね、それから早く走りたいとか、それから社会で大きな仕事をしたいっていう欲求が非常に強いんですよ。これは自分の心の中から生まれてくるものなんですね。ですからこれは取り柄っていうんじゃなくてね、人間本来の欲望みたいなものだと私思ってるんですよ。例えばゴッホとか、マルノアールとか、 そういう人がいますね。日本でもいっぱい、横山大観だとかね、いっぱい画家がいます。作曲家もベートーベンとか。まあ日本で言えば宮城、道夫とかね、いますよ。滝廉太郎と。こういう人たちはですね、ほっといても絵を描いたり、音楽を作曲したりするんであって、なんかそれが報われるからっていうのと違うんですね。その点、社会に力が湧くのはですね、やっぱり集団性が強い方が力が湧くんではないかと、私はそう考えているんですね。したがって、集団性を大切にするためには、お互いに嘘をつかないとかですね、それからその他人のお金をせびらないとかですね、それから恩を感じるとか、まあこういうことによってですね、その団体の力が上がると。だから団体戦と個人戦みたいになってですね。で、歴史的に言えば団体戦の強い日本がですね、個人戦の強いヨーロッパとか中国に負けなかったっていうことですね。最後の大東亜戦争で負けたじゃないかっていうことはもう一回僕は何度もこのブログで言ってますが、時々繰り返して、言ってるんですけどね。あれは別に戦いに負けてるわけじゃないんで、まあ、強がりでもなんでもないですよ。正しく間違いないと思いますね。ということで、まあ、今日はあまり話は発展させませんが、取り柄教育っていうのは本当に小学生、心の声の小さくてね、また経験が浅くて、あまり人に主張できない小学生を痛めつけてる感じがするんですよね。だから取り柄教育でも、取り柄というのを日本流の取り柄ですね。嘘をつかない。君は嘘をつかないから立派だよと。君は人のものを盗んだり取ったりしようとしないから立派だと。自分は自分でやろうとしてると。それから、やっぱり人間は恩を感じてね。それでやるのが大切だよと。そういうね、教育の方が、私は現代のこの世界でもですね、力を発揮するんじゃないかというふうに思いまして、全く日本にもですね、まあ幸いをもたらすことはあっても、不幸をもたらすことはない。そういうふうに考えております。